様あなたが私たちをこの場所に呼び集めてくださって、あなたを礼拝する時を与えてくださって感謝します。あなたが私たちをこの世から選び出してくださって、救いに入れてくださったことを感謝します。そのことを通して私たちは礼拝するものと変えられました。この時間はあなたとの交わりの時間です。主よ、あなたが今この場所にいてくださって、この礼拝を喜んでくださっていることを感謝します。それぞれの1週間は様々なことがありました。疲れを覚えていました。弱さがありました。足りなさがありました。神様から力をいただいて毎日歩むことができました。神様、主よ、あなたが一つ一つさせてくださって、一つ一つ導いてくださったことを感謝します。すべての栄光をあなたにお返しします。主よ、私たちのすべてはあなたのものです。今私たちはその告白を持って献金を捧げます。主よ、あなたがその告白を喜んでくださることを感謝します。私たちの持っているものはわずかですけども、主がそれを喜んでくださって、それをあなたのために用いてくださることを感謝します。それだけではなくて、あなたが私たちに祝福を約束してくださっていることを感謝します。あなたが私たちの新しい1週間を祝福し導いてくださることを信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。私たちは神様に献金の時を持っていきましょう。私たちの告白としての共に献金の時を捧げていきましょう。改めて挨拶したいと思います。おはようございます。暑いです。もう本当に神様が一人一人守ってくださって、今日共に集まってね、礼拝できることを感謝します。暑い中ですけども、魚住チャペルのスケジュールは盛りだくさんです。今日もお昼からチャーチビルダーのミーティングが行われます。そして4時からインターナショナルということで、今日は何をするんですか？メキシコ料理ですか、ね、いいですよね。みんな欲しいですね、はい、と思うわけですけど、めっちゃ楽しいんですよ、インターナショナル。僕も何回かしか参加したことないですけど、特に明石高専の、ね、学生たちが今すごくたくさん、インターナショナルの礼拝に集っています。で、日本人も多いんですね。今英語のクラブっていうんですかね、そのクラブに参加している子どもたちもたくさん集っていて、本当に楽しい時間を過ごして、その中からイエス様にね、業務を持つ人一人が与えられていることを感謝します。ぜひ、ね、祝福を覚えて祈っていただきたいと思います。そして明日はワクワクお出かけたいでございます。はい、ということで、明日に29名の、ね、予約が与えられています。で、アンダーナインの、ね、約束が取れていることが本当に感謝です。高専からも、来る人一人が約束取れていますし、メンバーの、ね、家族のね、参加者が与えられていることを感謝します。その祝福もぜひ覚えて祈ってください。そして水曜日からは子ども食堂の夏プログラムが行われます。予約は分かりませんということで、新しい友達も今回来ることができるということですので、ぜひ祝福を覚えて祈ってください。そして土曜日には宣教報告が あります、ウクライナで宣教の働きをしている船越先生ご夫妻が来てくださって宣教報告もね時をしてくださいますので、ぜひ期待して共に祈り捧げる時を持っていきたいと思います。それでは聖書を開いて神様の約束の御言葉を共に受け取っていきましょう。今日はヨハネの3章まず33節ですねを共に読んでいきたいと思います。ヨハネの3章の33節、それでは声を出して共に読みたいと思います。もうちょっとでしょうか。OK ですかね。3、はい。その証を受け入れた者は神が真実であると認める印を押したのである。今日はこの箇所を通して証を受け入れたもの、証を受け入れたものというテーマで御言葉を受け取っていきたいと思います。最初にクイズをしたいと思います。前回もクイズをしたので別に恒例にしてるわけじゃないですよ。穴埋めクイズです。はい。今から、熟語が出てきます。2文字とか、3文字とか5文字ぐらいまでありますかね。でその四角に共通する漢字が入りますので、それが何かを当てるというゲームです。大丈夫ですか。分かった方は手を挙げてください。はい、みーちゃんの目がキラキラしております。漢字得意ですからね。いや、当ててくださいよ。じゃあ順番に出したいと思います。まず一つ目、はい。毛がなんとか、できればちょっと待ってほしいんです。僕も最初で当てられるとね、ちょっともうすぐ終わっちゃいますのでね。次行きましょう。じゃあ2つ目、はい。なんとかなんとか、何っていう感じですね。プンとかマジも分かりますか。漢字読みますか。大丈夫ですか。ちょっと難しい。1個目は怪我ですね。怪我、怪我、怪我なんとかで、こっちは何とか、そういう風に使われます。お、いいですね。いい感じですね。多分3つ目4つぐらい目までになるとパッと分かるんじゃないかなと思いますけど、3つ目いきましょう。あ、お、ヤシ、正解、すごい、拍手僕だけ、はい。怪我人ですね最初ね。で、何人で、客人ですね。そして必殺仕事人ね、僕先生前であのメッセージで使ってました必殺仕掛け人っていうのもあるらしいんですけどね、はい。そして最後が日本人ということで正解は人、はい。第2問いきたいと思います。四角に入る漢字は何でしょうか。お願いします。うつですね。うつっていう漢字ですね。うつっていう漢字の後に入る四角の漢字です。2つ目いきましょう。曲げるっていう感じですね。今日中学生は勢いないな。わからん。曲げるっていう感じです。共通した漢字が入ります。わかりませんか。じゃあ3つ目いきましょう。科学、はい。いいんですか。ヤシ行っちゃいますよ。ヤシが行っちゃいますよ。皆さん大丈夫ですか。はい、正解です。わかりますか。モノです、はい。ちなみに打者、クセモノ、科学者、医者、キリスト者と入れてみましたけど、正解はモノでした。ヤシも漢字得意ですね。得意なんですよ、言ってますけども、はい。一つ目の漢字の答えは人でした。で、二つ目がものという漢字でした。で、これはどちらもその人を表すときにこう使われる言葉ですね。ところが、 少しこう使われ方の意味合いが違うわけです。例えばこの人という言葉はどういう時に使われるかっていうと、一般的なこう総称というかそういう形で使われるわけです。ちょっと一回戻ってもらって、答えのところを出してもらっていいですか。はい、例えば日本人っていうのはなんか一般的な、ね、そういうグループというかね、そういう人たちに使われたりとか、あとはちょっと尊敬をこう表す時にもこの人っていう感じで表されることが多いそうです。でちなみに、物という、漢字、ちょっと次また進んでもらって、これはその特徴とか、立場を表している、まあ、医者なんかよく分かりやすいかなと思いますけど、医者っていうとその特徴ね、まあ、分かるじゃないですか。白い、ね、服を着ているとか、ね、この聴診器をつけているとか、まあ、そういう特徴とか、もしくはその、立場を表すときにこのものっていう言葉で人を表すっていうことがあるわけです。今日私たちのこの御言葉のメッセージのタイトルっていうのは、証しを受け入れたものっていうふうに記されているわけです、うん、証しを受け入れたものって誰のことですか。イエス・キリストを信じた私たちクリスチャン一人一人のことです。私たちは証を受け入れたんです。誰についての証ですか。イエス・キリストについての証です。イエス・キリストは2000年前にこの世に来られました。何のために。私たちの罪のために十字架にかかって葬られて蘇られました。それを信じるだけで救われる、その証を受け入れたものっていうのが私たちクリスチャン一人一人のことなんです。そして今さっき言ったように、ものっていうことはそこに必ず特徴と、そしてその立場っていうものがあるんだっていうことを知ることができます。今日は、この証を受け入れた私たちクリスチャンの特徴、そして私たちの立場って何であるのかっていうのを共に学んでいきたいと思います。まず一つ目に、私たちクリスチャンの特徴、それは永遠の命を持っているっていうことです。これが私たちクリスチャンの特徴なんです。すごい特別な特徴なんです。訓練会でこれ学ぶんですね。救いっていう一番最初のところで、イエス様を信じた者に与えられる3つのものを学ぶんです。神のことされ、そして罪が許されて永遠の命が与えられるっていうことを私たちは学ぶんです。あ、永遠の命が与えられるんだな。 でも永遠の命って何って言われたら、ちょっとそれぞれ分かりにくいと思うんですね。そしてなんとなく雰囲気でこういうことなのかなっていうのはあると思います。でもはっきり言えることは何かっていうと、永遠の命はもう今すでに持っているってことです。何か天国に行くということが永遠の命を持っているとか、うん、天国に行った時に与えられるっていうものではなくて、今もうすでに持っているものである。命ってね、使うものなんです。教会では使命っていう言葉を使いますね。教会の使命は礼拝することと宣教することと交わること。魚住チャペルではワーシップ、ウィン、ウェルカムっていう英語で表しているわけです。これは命を使うって書くんです。命って使うものなんです。私たちに与えられているこの永遠の命っていうものは使うんです。それを使うことができるんだっていうことなんです。それが私たちクリスチャンの特徴なんです。皆さんはその永遠の命を使ってるでしょうか。今日そのことをしっかり受け取って使いたいと思います。まずその永遠の命はイエス様と過ごすために使うんだっていうことなんです。第一ヨハネの5章の12節にこのように書いてあります。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません、うん、言い換えるならば、永遠の命を持つということとは御子であるイエス様を持つこととイコールだっていうことです。同じことだっていうことです。 1+1 は何もですか。2ですね。これ変わりますか。変わらないですね。つまり聖書が言ってるように、イエス様を信じたんですね私たち。その時に永遠の命を持ったんです。ということは イコール巫女であるイエス様を持ったっていうことです。もう少し分かりやすく言うと、イエス様が私たちのうちにもう住んでくださっているっていうことなんです。皆さんは、ね、家族で過ごしている人一人もいると思います。一人暮らしの方ももちろんいらっしゃいますし、寮で過ごしている一人一人もいると思います。その家族と一緒に過ごしているっていうのは何によって感じることができますか？顔を合わすことで感じることってできますよね。言葉を交わすことで感じることできますよね。一緒にご飯を食べたり一緒に過ごすことを通してそれを感じることができるんです。イエス様が私たちのうちにおられるっていうことを私たちが体験感じようと思ったら、イエス様と一緒に過ごすということをなくして感じることできないんです。永遠の命を持っているって言うけど、見せれますか？見せることできないんです。でも体験できる。なぜならば永遠の命を持っているっていうことはイエス様が私のうちにおられるっていうことだから、イエス様と交わるっていうことがもう永遠の命を持っている証拠なんです。言い換えるならば、イエス様を信じたから私たちはイエス様と交わる、イエス様と時間を過ごすことができるようになったっていうことです。難しいですか？イエス様と一緒に時間を過ごせるようになったんです、ね、結婚したらご主人と一緒に住むようになりますね。子供が生まれたら子供たちと一緒に住むようになりますよね。自然なことですね。これってイエス様を信じたらイエス様と住むようになるんです。見えますか？見えないんです。でもどうやったら分かるかって、イエス様と過ごしたら分かるんです。一緒に住んでても顔を合わすことがなかったらどうですか？一緒に過ごしている住んでるって言うんかなって思いますよね。一緒に住んでてもそこに会話がなかったらどうですか？スーって素通りしていく。一緒に住んでいるっていう実感って体感ってありますか？ないんです。私たちはイエス様と一緒に過ごすことができるんです。これが永遠の命を持っているということ、そしてこの永遠の命を使うっていうことです。イエス様は私たちと一緒に時間を過ごしたいと願ってるんですね。いっぱい一緒に過ごしたいと願っておられます。永遠の命を持っていると分かるって、イエス様が私のうちにおられるって聞いたことがある。でも私はそれを感じない、分からない。どういうことですか？イエス様と過ごしてないだけなんです。イエス様と過ごしてたらイエス様が自分のうちにおられるってことははっきり分かるんです。その時間って最高の時間です。これはクリスチャンにしか味わうことができない、一度味わったらやめることができない最高の時間なんです。私たちはそれぞれ自分の、ね、毎日のこの、役割というか自分のするべきことがあります。学生は学校に行って勉強し、部活をしている人一人もいるでしょう。また仕事をしている人は会社に出かけて行って朝から、朝早くから、そして夜遅くまで仕事をする一人一人もいるでしょう。家で家庭の働きを委ねられている一人一人もいるでしょう。一日一生懸命自分のなすべきことをしたら疲れますよね。ヘトヘトになるわけです。どうしたいですか？栄養ドリンクを飲みたいですね。え、海君、飲みたいんですよ。それが本当に元気になるかわからないけど、飲んだら元気になった気がするわけです。そしてそれを人に勧めるわけです。それぞれ違うと思います。何か甘いものを食べるっていうことを通して、あ、リフレッシュできたなって、これで明日も仕事頑張っていこうっていう人もいるでしょう。誰かといっぱい話すことを通して、あ、よかった、これでリフレッシュできた、明日も一生懸命仕事していこうっていう人もいるでしょう。もしくは今度の休みにはどっかに行こうって、そこを目指して、そしてその休みの時にその時間を精一杯楽しんで、その時にリフレッシュした時にやっていこうってなるわけですね。そのリフレッシュの時間が良ければ良いほど、充実すればするほど、私たちはやっていこうっていう気持ちになるわけですね。イエス様との時間ってそういう時間なんです。イエス様と過ごす時に私たちの中に活力が与えられていくんです。今日やっていこうって、 今日自分の与えられている一つのことをやっていこうという活力が与えられていくんですね。これが永遠の命を持っている人の特徴であり祝福なんです。ぜひこの永遠の命を使ってください。イエス様と過ごしてください。そしてイエス様と過ごすことを通して力をいただいて毎日歩みたいと思います。ゴスペルシンガーの塩谷達也さんという、ね、方がいらっしゃいます、はい、こんな感じの方でちょっと見えにくいかもしれないですけどすごい明るい方です。この方もちょっとこの間、今行っている進学校で、ね、一つ授業をしてくださってそして学びを、ね、導いてくれたんですけどもうすごい明るい人ハレルヤーとかって言ってやってきてねもうちょっとその瞬間僕大丈夫かなってちょっと思ってちゃんと学び教えてくれるんかなと思ってたんですけどでもすごいいいことを教えてくれたんですね。彼は、今青山学院大学っていう大学の礼拝のワーシップディレクターなんやねんねワーシップディレクターって僕もちょっと初めて聞きました。なんか横文字したらねかっこよく聞こえますけど簡単に言うと賛美をするこのバンドの監督みたいなをこの人がやってるんです。いくつかその礼拝でこう、なんで総額をするバンドチームがあってその監督ディレクターがこの人がやってるんです。そしてそれだけではなくて彼は、ゴスペルを教える。ちょうど日本では天使にラブソングを通っていう、まあ、20年ぐらい前に流行った映画を通してゴスペルブームっていうのが流行ったわけですね。で彼はその前からアメリカに行ってそういうゴスペルをに触れて興味を持ってそして学んでる人だったんです。そして彼自身も今もそのようにゴスペルを教えているそうです。今65歳以上じゃないと参加できないというゴスペルクワイアもあるそうです。上が90歳までって言ってサラさんいけますよだからねやろうと思ったらはい面白いですねを導いている人で彼はそれだけじゃなくて元プロのミュージシャンなんです。いわゆるメジャーデビューって言ってソニーっていうところから実際にプロとして CD を出した人なんです。その彼が賛美についての学びをしてくれたんです。その中で彼がこのように言ってくれました。賛美奉仕の中で一番大切なことは心の姿勢だって。彼はいわゆる一般の音楽業界で過ごしてたのでかっこいい音楽って知ってるんです。人がこうすごいなっていう弾き方とか見せ方とかかっこいいメロディーとか言葉とかそこばっかり彼は追求してきたのでそのこといっぱい知ってるんです。でも彼はイエス様を信じて変えられて自分に与えられているこの音楽の賜物ですねそれを通して神様を賛美するものに変えられたんですね。その彼が一番その賛美の奉仕をしていく中で大事なことは何かっていうと教えられたことは心がどうであるかということ。自分の心の状態がその賛美の奉仕に影響を与えるって。今日もゆみちゃんがねワーシップしてくれましたけど賛美の奉仕をしようと思ったら1週間前に選曲するんです。そして昨日の前日の夜にリハーサルをして今日の朝ももう一度リハーサルをして臨むんです。でもこの塩谷さんが言うんですね1週間の歩みが賛美奉仕の中に現れるって。私たちは毎日いろんなことを経験していろんなことを思うわけです。そしてそれが心の中で自分の思いとして残っていくわけですね。そしてそれが賛美の奉仕に現れていくんだって。だから彼が大切にしていることがあるんです。何かっていうとイエス様との時間なんです。この時間を彼は毎朝持つんです。それもちょっと変わってます。イエス様におはようございますってグッドモーニングって話しかけて始めるわけです。私たちで言うとディボーションタイムですね。ディボーションですね。そんなことしますか。ディボーションしている人イエス様おはようございますってね僕なんか、神様、おはよう言わないですね。今から聖書を読みます。よく分かるように助けてください。固いね。 主宰さんはおはようございますって、神様今日も最高ですねって、風が吹いてますよって、気持ちいいですねって、今日も一日、新しい一日与えてくれてありがとうございますって、イエス様に話しかけるんですって。で、彼がこう話しかけていくときに、本当に彼の中でイエス様の声を求める気持ちになっていく。聖書を開いて、そして神様が語ってくれる言葉を彼は受け取っていくんです。これが彼にとってイエス様と過ごすっていうこと。ディボーションね、するとこ書いてありますよね。今はエゼキエル書になってます。難しいですよね。僕も全然分かんないですよ、ね、でも読むときに絶対何か教えてくれるんです。その中で神様は私たちに語ってくれるんです。イエス様おはようございます、ちょっとあんま頭賢くないから分かんないですわって言ったら、イエス様は必ず私たちに分かるように語りかけてくれるんです。あ、そういうことですかって。その時に私たちの心の向きが変わっていきますよね。もしかしたら前日に何かトラブルがあってしんどい思いになって、今日やっていこうっていう気持ちに慣れていないかもしれない。でもイエス様と過ごすことを通して、イエス様の言葉を聞くことを通して、私たちの心の姿勢が変えられていくんです。昨日の問題から今の自分の状況何も変わっていないけれども、でもやっていこうって、だって今日こうやって言ってくれたもんって。今日も僕まさにそうでした。神様の言葉を語れってメッセージする僕にめっちゃ分かりやすいですよね。頭悪いからでしょうね。分かりやすいように2言葉を通して僕に語ってくれるんです。語ったらいいって、自分に自信ないでしょって、自信ないんです僕語るの。人の前で僕の原稿を人に見せることできないです。意味分かんないんですもん。でも語れって言って分かりましたって、僕には自信がないし僕にはそんな力ないけどもやりますって、その心の姿勢を神様は与えてくれるんです。彼にとってイエス様の時間ってそういう時間なんです。そしてそれが良い賛美奉仕につながるというふうに彼は教えてくれました。私たちも毎日歩んでいく中でイエス様と過ごすっていうことが自分の一日に大きな大きな影響を与えていきます。イエス様とどれだけ過ごしているかが私たちの人生に大きな大きな影響を与えていきます。コイノニアでブラボーはいつも楽しそうです。すぐ焼肉行くね。もうちょっと食べれないですけど、食べ放題しかも楽しんでますね。で、それは彼らにとってすごい喜びなんです。そしてその時間がやっていこうっていう気持ちになるわけです。ブラボーのみんなと今度またハワイアンの料理食べに行くね。食べてばっかりですね。バーベキュー、今日もメキシカンですよ、また食べることね。でもその時間を通してやっていこうってなるわけです。イエス様との時間って私たちにとってそういう時間なんですね。ぜひその時間を味わってください。永遠の命を持っている私たちのこの醍醐味なんです。イエス様と過ごすっていうことは、そのことをいっぱい体験したいと思います。2つ目に永遠の命を持っているっていうこと、それは光の中を歩むようになるっていうことなんです。第一ヨハネの1章6節から7節を見たいと思います。じゃあそこ僕先生お願いしてもいいですか。
神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。
はい、永遠の命を持っている人の特徴は何でしたか。イエス様と過ごすことができるってことですね。もし私たちが神と交わりがあるイエス様と過ごすと言いながら闇の中を歩んでいるなら、偽りを言っているって書いてます。わかります？真理を行ってない。 もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ちって書いてある。言い換えるならば永遠の命を持っている人はイエス様と交わりをします、イエス様と過ごしますって。そのことを通して何が起こりますか？光の中を歩むようになるって書いてあるんです。闇の中を歩むことはないって書いてあるんですから。その以前の罪の中の暗い真っ暗なそのような闇の世界から光の中に生きるように私たちは変えられる。それが永遠の命を持っているということです。そしてここに面白い書き方がされています。光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持つ。イーチアザーです。お互いにフェローシップをするって書いてあるんです。もしね、光の中を歩んでいるんだったらお互いに交わりを持ちって書いてあるんです。そしてこれは別の訳で言うと素晴らしい交わりだって書いてあるんです。グッドリレーションシップなんです。イエス様と交わる、イエス様と時間を過ごすということが光の中を歩むことです。それはどういうことになりますかっていうと、私たちの互いの交わりに影響をもたらすんだってことです。そしてイエス様と交わっているならおのずとこの横の交わりっていうものは良い交わりになっていきますって書いてあるんです。でその後御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めるって言うんです。良い関係を持ったから私たちの罪は清められるんですか？誰かと仲良くなったから私たちの罪って許されるんですか？違うんです。そういうことを言ってるんじゃないんです。私たちがイエス様とそもそも交わろうと思うと、イエス様と私たちの間にある問題が解決できないとイエス様と交わることができないんです。何が問題ですか？罪なんです。僕が嘘をつきます。嘘をつくと僕と勇気の関係は壊れるんです。僕が勇気のことを悪く言うと、誰かのことを悪口言うと、誰かのことを裁くときに、人を騙すときに、僕とその人の関係って壊れるんですよね。そうでしょ？どっちかというと罪を犯した人の方が距離を置くようになっていくんです。だって嘘つかれた方分かってないから、嘘ついてるとも思ってないから。でもそうでしょ、子供って親から離れていくでしょ、悪いことしてるときほど。でもその罪が解決されるときに、亡くなるときに良い関係をそこで持つことができるわけですね。イエス様と私たちが交わろうと思うならば、私たちのまず内にある罪っていうものが必ず示されていくんです。それがあるときに絶対できないから。そして私たちはその罪を悔い改めるんです。イエス様はその時に私たちに許しを与えてくれるんです。イエス様が私たちの罪を許してくださる時に、そこに良い関係が生まれていくわけですね。イエス様と良い時間を過ごすことができるわけです。どのぐらい私たちは悔い改めないといけないですか？毎日悔い改めないといけないんです。毎日嘘つくんだもん、毎日言葉で悪いこと言うんだもん、毎日心の中で良くない思いを持つんです。罪が許されたんだけども、私たちはまだ罪人だから、毎日イエス様の前に悔い改めないとイエス様と本当の意味で良い交わりを持つことができないんです。でもイエス様は昨日僕が言ったこの悪い言葉を許してくださいって、妻に言った言葉を、子供に言った言葉を、心の中で思ったことを許してください、不信仰になった罪を許してください、その罪を告白するときにイエス様は許してくれるんです。この続きの御言葉にこのように書いてあります。 1章の8節9節、もし自分には罪がないというなら私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。アーメン。アーメンですね。アーメンじゃないですか。一生懸命私たちは頑張るんです。私は悪くない、私は悪くない、私は罪を犯していない、私は正しい人間だって言うならば、自分を欺いてるって。自分で自分のことを欺いてる。その人のうちに真理はありません。なぜ私たちは悔い改めるんですか。イエス様が許してくれるからなんです。イエス様、今日このことを犯しました。次の日イエス様また同じことをしました。毎日毎日毎日毎日毎日私たちは罪を犯すんです。でも告白するならば許してくれるんです。だから私たちは悔い改めることができるんです。その時にどうなりますか。私たちは人を許すことができるようになるんです。だって自分の許されていることの大きさを毎日体験していくわけでしょ。あれもこれもこれもあれもあれも、もう何十個も何百個も私は許されているのに、隣の人がちょっと言った言葉を許せない、ちょっとした反応であったり、ちょっとした行動であったり、許せない。そんなはずないですよね。私はこんなに許されている、じゃあ私も許すって、これが光の中を歩むっていうこと。そしてこれが聖書が言ってる良い交わりなんです。つまり良い交わりって何かっていうと、許し合う関係なんです。関係の回復の鍵ってここにあるんです。789と私たち魚住チャペルのマンスリービジョンは、回復をするものとなるって。7月は関係の回復なんです。まず私とイエス様との関係の回復が毎日必要なんです。なぜですか。イエス様を裏切るようなことを毎日私たちはしてしまうから。そしてそこの関係の回復がなされていった時に、次私と隣の人の関係の回復が行われていくんです。どのように行われていくのか。許すということを通して、これが良い交わり、永遠の命を持っているものの特徴なんですね。あなたが今日許さないといけない人は誰でしょうか。自分の家族でしょうか。友達でしょうか。兄弟でしょうか。夫でしょうか。妻でしょうか。会社の上司でしょうか。同僚でしょうか。許すことができていないの言うならば、自分自身がまずイエス様からの許しを受け取っていないということです。先日こんなふうに話してくれる人がいました。私は自分のことを許すことができないって言ってました。その人、自分は情けないって、情けない自分を見て、自分の そんなことをしてしまう、そうである自分自身のことを許すことができないって、その人は言ってました。でもイエス様なんて言ってますか。罪を告白するなら許すって。自分がそう思うか思わないか、自分がそう感じるか感じないかにこだわるんじゃなくて、イエス様の前に行って悔い改めたら、私はあなたのことを許すって言ってくれるんです。人間の許しなんか変わりますよ。今日調子いいな、許されている気分がする。調子今日ちょっと悪いわ、ちょっと今日許されてない気分。 おかしいでしょ。気分なんです、それって。イエス様の言ってるの許しって気分じゃないんです。許すって悔い改めたら許すって、何のために？私と一緒に過ごそうって、良い関係を持ってほしいって願っているからです。イエス様のもとにパリサイ人が一人の女性を連れてきました。この女性は不倫を犯した女性でした。パリサイ人たちはイエス様にこのように聞きました。イエス様、本来ならこのような罪を犯した人は石打ちの刑にあたります。死刑です。じゃああなたは何と言いますか。イエス様は無視しました。どうしてか。彼らの企みがあったのを見抜いてたんです。イエス様を試そうとしていたわけです。だから相手にしなかったんです。でもどうするどうするどうするって言ってくるから、イエス様は答えたんですね。じゃあこの中で罪のないもの、罪がないものが石を投げなさい。年配の人から順番に立ち去っていきました。イエス様とその女性2人になりました。イエス様はその女性に聞いたんです。あなたを訴えた人は、あなたを訴える人はいないんですかって。はい、いません。その時にイエス様は彼女にこのように言われました。お願いします。彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。イエス様は彼女に許しを宣言してくださったんです。自分がした過ち、一時のちょっとした思いだったかもしれない、感情だったかもしれない、でもその罪を犯してしまってどうなりましたか。大勢の人の前でそれが明らかにされたんです。もうどっか穴があったらそこに入っていきたいような状態、それを隠したいような状態。でも彼女はその自分自身を、自分自身の愚かさを本当に認めて悔い改めたんです。その彼女にイエス様は言われたんです。あなたを裁きに下さないって、私はあなたのことを許すって、イエス様はそのように宣言してくださったわけです。許しっていうのは全ての人に必要なんです。イエス様を信じた私たちに毎日必要なんです。いつの間にか私が許さないといけない人みたいになってますけど、違うんです。私が許されないとまずダメなんです。そしてイエス様の許しを受け取った時に初めて人を許すことができるようになっていきます。それが関係の回復につながっていきます。このヨハネのこの3章の20節21節を見たいと思います。お願いします。次のスライドです。違います。ヨハネの3章20節21節、もう一個前。はい、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神によってなされたことが明らかになるように光の方に来るって。難しい。どういう意味ですか。私たちは自分の犯した罪を隠そうとするんです。だってそんなことを人前で明るみになったらどうですか。恥ずかしいじゃないですか。そんなみんなの前で公表されること嫌じゃないですか。でも真理を行う者は光の方に来るって。イエス様の前に私たちが行くならば私たちの罪が明らかになっていきます。でもどうしてそこに行くんですか。イエス様が私たちのことを許してくれるからなんです。 永遠の命を持っている人は光の中を歩むんです。自分の罪が明らかになります。何のためか、悔い改めるため。でもイエス様は必ず許してくださいます。永遠の命を使ってほしいと思います。永遠の命をもっともっと使いたいと思います。二つ目に、証を受け入れた者、イエス・キリストを信じた私たちクリスチャン一人一人に与えられた立場について見ていきたいと思います。それは神のことをされたということです。ヨハネの一章12節の御言葉を読みします。一緒に読みましょう。3、はい。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。証を受け入れた私たち一人一人の立場って何かっていうと、神の子としての立場なんです。親ガチャっていう言葉が出ましたね。子供は親を選ぶことができないですね。親も子供を選ぶことはできません。でも神様は私たちを選んでくださったってことなんです。選ばれるような素質がありますか？ないでしょ。だって自分の子にしたいと思うものっていうのはやっぱり良い子供であってほしいと願いますよね。頭が賢いかもしれない、人に優しいかもしれない、ね、ないですもん。でもイエス様は私たち一人一人のことを信じることを通して神の子としてくださったっていうことなんです。そこには神様の私たちに対する願いがあるんです。神の子としての立場である、その生き方があるんです。学生には学生としての立場がありますね。学生としての役割があります。責任があります。勉強するっていうことですね。テストです。もうすぐテスト中でしょうか。社会人にはどんな責任がありますか。仕事をするっていう責任があります。役割がありますね。夫には妻を愛するという役割責任があります。妻には夫に従うという役割責任があります。子供には親に従うという責任があります。神の子としての役割責任があるんです。神様の願っていることです。それはまず一つ目に、御霊に従うということです。ローマ書の8章14節の言葉です。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。言い換えるならば、神様のことは御霊に導かれて生きる人、御霊に従って生きる人、それが神の子供であるということです。このヨハネの3章のところで、ニコデモという人がイエス様のもとにやってきました。そしてこの人はパリサイ人であったわけですけど、イエス様は彼に向かって言いました。人は新しく生まれなければ神の国に入ることができません。イエス様、そんなことできますかって。新しく生まれるなんかできないでしょって。お母さんのお腹の中に戻ってまた生まれることってできるんですか。できませんよねってニコデモは言ったんです。イエス様はできるって言ったんです。どのようにしてできますか。5節の御言葉です。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。言い換えるならば、水と御霊によって生まれるならば神の国に入ることができる。水によって生まれるってどういうことですか。罪が許されているってことです。御霊によって生まれるってどういうことですか。イエス・キリストを信じることを通して御霊、聖霊様が私たちに与えられるということです。このことを通して私たちは新しく生まれるっていうことを体験しているんだって。新しく生まれることができるんだって。親子関係ってどうやって分かりますか。その親から生まれることですよね。単純ですね。私たちも水と御霊によって生まれることを通して神の子というその関係が与えられたわけです。罪を認めて悔い改めるわけです。 そしてそれだけではなくて、御霊が与えられたから御霊によって生きるという、そのような生き方に変えられたんです。イエス・キリストを信じた私たち一人一人のうちに聖霊という御霊が与えられているんです。まさきの永遠の命と一緒ですね。見えますか？見えないんです。どのように体験することができますか？御言葉を読んで、神様が私たちに語ってくれますよね。毎週メッセージを聞いて同じところを読んでるんだけども、同じところから御言葉を聞いてるんだけども、それぞれ教えられたことって分かっちゃうことが違うわけですね。先週学びました、私たちの中に強欲があるんですって。僕の強欲とこの横の人の強欲って違うわけです。でも御言葉を聞くときに自分の中にある強欲が示されていくわけです。その強欲を求める生き方を手放して、イエス様の熱心に生きる、神様の熱心に生きていきたいって、僕にとってそれがどういうことなんだろうって、聖霊様が教えてくれるから分かるんです。これは御霊が与えられている、これが証拠なんです。聖霊様はそのような助けを私たちに与えてくれているんです。言うならば、御言葉に従って私たちが歩めば歩むほど、本当にその聖霊様が私のうちにおられて、そして助けてくださって力を与えてくださっているということを体験して歩むことができるということです。この生き方っていうのは祝福なんですね。まさき紹介したように、学生の責任とかね、社会人の責任とか親の責任という言葉を聞くと、いやちょっと責任はちょっと、それはちょっとあんまり聞きたい言葉じゃないっていう人がいます。なんか固い、縛られた、支配されたようなふうに思うわけですね。でも学生が勉強しなかったらどうですか？親が育児をしなかったらどうですか？社会人が仕事をサボったらどうですか？めちゃくちゃです。その人の人生がめちゃくちゃになります。それだけじゃない、その人の周りの人生もめちゃくちゃになります。つまり責任っていうのは私たちに対する祝福なんです。御霊に従うっていうことは、何か固いような、苦しいような、支配されているように思うわけですけども、神様が私たちを苦しみようとしているわけじゃないんです。それこそ私たちにとって祝福だから、御言葉を通して私たちに日々語ってくれて、このように歩む、その神の子としての生き方を私たちに与えてくれているし、示してくれているし、その中に生きるときにその祝福を体験できるということを神様は約束していてくれているんです。だから私たちが、簡単に言うと、御言葉に従って歩むなら自分自身が祝福されるんです。そしてそれだけじゃなくて、周りの人が祝福されるんです。私たちはその神の子としての立場に行きたいと思います。こういうのにはね、毎日この LINE でね、グループの LINE で御言葉のやり取りをしています。読んだその箇所から教えられた御言葉と、そしてその御言葉から教えられたことをそこに添えて、お互いに送り合うということをしています。6月にある一人のメンバーからメールが届きました。ディボーションガイドってありますかって、ね、いつもこうもらっている方もいらっしゃるかなと思いますけど、今日の読む箇所とその中の一節が書いてあって、どういう意味ですかって書いてあるもの、そのディボーションガイドありますかってメールが来たわけです。あ、これで確認できるよって教えました。すると、そのメンバーの子が、その教えた日以降、毎日御言葉のメールを送ってくるようになりました。今までそんななかったんです。一緒にディボーションしたことはありました。そしてメールを送り合ったことはありました。でも自主的にディボーションガイドどこにありますかって聞いてきて、そして教えて、そして毎日自分から もしあれだったらメンバーの中で一番早くメールを送ってくる日もある。それを始めたんですね。するとその彼に変化が見えました。まず彼の言葉が変わったんです。ちょっとびっくりしましたもん。僕二度見しましたもん。そんな言葉言うのって。そして彼の行動が変わりました。周りの一人一人の祝福になっている姿を見ました。本人分かってないんです。変わりましたっけみたいな。でもコイノニアのメンバーはそれが分かるんです。明らかに違うんです。表情が違うんです。言葉が違うんです。どうしてですか？御言葉に従おうとしてるから。御言葉が私たちを変えるんですね。御言葉を読むときに聖霊様が彼に語ってくれて、そして彼にどのように歩むべきなのかっていうのを示してくれるわけです。この間彼が分かち合ってくれました。祈りの課題何ですかって。ディボーションを今できている。だからそのディボーションでを通して教えられたことを一日覚えて歩むことができるように祈ってほしい。ほんまやなって。そのために祈ろうって。3章の8節の御言葉をお読みしたいと思います。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。風って見えないんですね。この間 声と一緒ですね。この間学んだね、風って見ることできないんです。でもどうやって風があるっていうことを知ることができますかって。音なんです。風を通してバンバンバンバンって何かが打つような音が聞こえるわけです。風を通して枝が揺れている、草が揺れている、見ることができるんです。そのことを通して何が分かりますか？風があるっていうことを知ることができるんです。御霊が私たちのうちにおられるって何を通して体験できるかっていうと、御言葉に従うっていう言葉と言動、そのことを通して私たちのうちにおられるんだっていうことを私たちは知ることができるんです。それが神の子としての立場としての私たちの生き方です。二つ目に神の子、それは神の国の相続人となったっていうことです。ローマ書の8章の17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。私たちは神の子とされたから神の国、分かりやすく言うと天国を相続するものになりました。どうしてか、私たちの神様は天の父なる神様だからです。父なる神様の持ち物である神の国は私たちが受け継ぐことが、相続することができるものですね。そのために私たちは何か労力を要しましたか、何か頑張りましたか？何にもしてないんです。何の努力もしてないんです。与えるって言われて、はいありがとうございますって受け取っただけですね。子になるってそういうことなんです。私たちがもしこの世で自分の力で土地を買って家を得ようとするならば、何十年もかけてそれを支払い、ローンを組んで払い続けないと私たちは手にすることができないんです。でも親のもんだったら子供はそれを何の労力もなしにいただくことができるわけですね。神のことをされたということはそのような祝福に預かったということなんです。しかし聖書はその中で私たちに一つだけちゃんと伝えていることがあるんです。それは何かっていうと、苦難を伴うっていうことです。もう一度言います。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているって。相続人であるということは苦難も共にするんだっていうことを聖書は教えているんです。どうして私たちは生きているこの世の中で苦難を経験しているんですか？この世に生きているからなんです。 この世には苦難があるんです。言われましたね、イエス様は。困難がありますって。この世に生きている限り私たちは苦難を必ず経験しなければならないんです。イエス様もこの世に来て苦難を経験してくださいました。十字架という苦難を経験してくださいました。どうしてですか？私たちの罪のためです。でもその苦難を通して私たちは救われたわけですね。でもイエス様の苦難ってそれだけじゃないんです。十字架にかかるまでもずっと苦難ですよね。イエス様の言うこと、イエス様のやること、いちいちああでもないこうでもないと言って評価をして、批判され非難され、イエス様はそのような苦難をずっと受け続けられたんです。そのイエス様の生き方って何かっていうと、神様の国の価値観に生きるってことです。この世の価値観じゃなくて神の国の価値観に生きるっていうことに対する苦難だったんです。でもイエス様はそれをやめましたか？やめなかったんです。最後までその生き方を貫かれました。もし私たちが同じように神様の国の価値観で生きようと思うならば、必ず苦難があります。必ず私たちは苦難を経験しなければなりません。白い目で見られたりとか、拒絶されたりとか、批判されたりとか、それおかしいって言われるようなことがあるかもしれない。でも私たちはイエス様がそのように生きられたように、私たちも神の国の価値観をいつも持って歩んでいきたいと思います。そのことを通してイエス様がその苦難を経て人々に救いをもたらされたように、私たちがこの神の国の価値観で生きていくときに、それが人の救いに、その人と神様との関係の回復につながっていきます。ある青年がイエス様のところに来てこのように質問しました。イエス様、イエス様、永遠の命を得るためにどんな良いことをすればいいですか？良いことをしたら永遠の命がもらえるとその青年は思っていました。イエス様は彼に言いました。戒めを守りなさい。はいはい、私はいろんな戒めを守ってきました。あの戒め、この戒め、この戒め、律法に書いてある戒めを守ってきました。イエス様はその彼に言いました。じゃああなたの全財産を売り払って貧しい人に分け与えなさい。彼は悲しみながら去ってきました。多くの財産を持っていたんですね。彼はそれを手放すことができませんでした。イエス様はその後にこのように言われました。金持ちが神の国に入ることは難しい。じゃあお金なかったらもっと難しいんですか？そういうことではないわけです。イエス様がここで教えられていることは何かっていうと、財産っていうのは財産を求めて、そしてそれを安全に、それを安心に、それを持つことを求めて生きるということがこの世の価値観ですよということをイエス様は言われているんです。その価値観から神の国にある価値観に生きるものになりなさい、その大切さを教えるためにイエス様はこの時そのように言われたんです。それはどうしてですか？それこそ私たちにとっての祝福だからです。マタイの19章の21節の御言葉を一緒に読みたいと思います。3、はい。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら帰ってあなたの全財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。神様の国の価値観に生きる、それは苦難を経験していきます。 苦しみを必ず伴います。でもそれは天に宝を持つ、金銭を愛することがあらゆる悪の根だって聖書は私たちに教えます。どれだけ持っても私たちの人生は幸せになりません。それを持った瞬間にそれは消えてなくなります。それを持った瞬間に一番大切なものを私たちは失います。神の国、価値観に生きる人、その人は天に宝を持ちます。神の子として神の国の相続人とされた私たちの絵の神様は祝福の約束を与えてくれています。感謝します。神の国の価値観に今週私たちは歩みます。そこに主の植木としての関係の回復があることを信じます。共に受け取って歩んでいきましょう。お祈りします。神様、あなたの御言葉に感謝します。イエス様を信じて私たちに本当に素晴らしい祝福をあなたが与えてくださっていることを感謝します。イエス様を信じたことを通して私たちの人生が本当に変えられていることを感謝します。永遠の命という素晴らしいものをあなたが私たちに与えてくださって感謝します。命は使うものです。私たちがその永遠の命をあなたと過ごすために使うことができますように、そしてそのことを通してあなたの許しを受け取り、次私たちが周りの人を許す、そのようなものとなっていくことができる、そのような素晴らしい歩みを与えてくださっていることを感謝します。神様、また私たちに神の子としての立場が与えられていることを感謝します。あなたが御言葉を通して神の子として生きる、その祝福が何であるのかいつも示してくださることを感謝します。神様、助けてください。自分の力ではあなたに従うことが難しいです。でもあなたは今日も語ってくださっていますから、あなたに従って歩むことができるように助け導いてください。苦難があります。でも私たちは神の国の価値観に生きます。天に宝を積む歩みをします。お祈りの途中ですけども、神様に会ってお尋ねしたいと思います。今日私は永遠の命を持っているっていうことがどのようなことなのか分かりました。イエス様ともっと交われるんだ、イエス様と過ごすことができるんだ、永遠の命を使ってイエス様をともっと時間を過ごしたい、そしてそこで許しをいただいて次私は許すものになりたい、そのような思いが与えられた人がいたら手を挙げてお示しください。あなたの祝福になります。アーメン、アーメン。下ろしてください。続けて質問します。今日神の子とされた、そのことを学びました。神様は私に期待してくれている、そして私を祝福したいと願っている、でもいつも私の中に自分の思いや考えが邪魔して神様の御言葉に従うことができない、なんかそれは私を窮屈にし私を支配し、そして間違った考えが私の中にありました。でもそれこそ神様の私に対する愛の表れなんだ、だから私は神様に従って歩みたい、また神様の国の価値観に生きることを通して天に宝を持つ歩みをしたい、そのような思いが与えられた方も手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン。それ以外に今日イエス様を信じたい、バプテスマの決心、また奉仕の決心、そのような決心が与えられている方もいたら手を挙げてお示しください。あなたの祝福を祈ります。アーメン。お許しください。続けて祈ります。神様、今あなたの前に一人一人が手を挙げました。何よりもあなたが喜んでくださっていることを感謝します。今手を挙げた一人一人を祝福し、一人一人を主の植木として新しい一週間導いてください。そして一人一人を通して関係の回復のために用いてください。良い知らせを伝えるものとして用いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。立ち上がって神様に賛美する時を持っていき